This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第39回です。先月1月20日からフジロックの早期割引チケットの受付が開始され、今月2月9日には第1弾アーティストが発表されましたね。フジロックは新潟県苗場で開催される夏フェスの定番。第1弾アーティストはケンドリック・ラマーにナードこと NERD、スクリレックスなど、気になるところではヴァンパイア・ウィークエンドですか。ケンドリック・ラマーは2013年のフジロック以来5年ぶりの参戦。ケンドリック・ラマーが出演したのは2日目の夜のホワイトステージだったと思うんですが、その日はそれを見ずに伝説のロックバンドであるザ・バンドのキーボードガース・ハドソンを、いわゆるフジロックの奥地フィールド・オブ・ヘブンのステージで釜焼きピザを食べながら見てたんじゃないかな。また今年もフジロックには行けないのかな。娘がある程度でかくなるまでお預けかなと感じる今日この頃、会場でハイネケン飲みたいなと感じる日々です。先日2月11日は建国記念日でしたね。その日は用事で梅田へと出かけたんですね。梅田は大阪の繁華街、いわゆる北ですか。その北にある大阪駅の前で手旗サイズの国旗を配っていたんですね。近くにマイクを握った男性が日本がいかに素晴らしい国かと演説しながら、周囲には日の丸を配る人たち。あ、建国記念日だもんねと思って通り過ぎたんですが、その後に入った商業施設のトイレで驚いたんですよ。トイレの手洗い場に設置してあるゴミ箱に無造作に日の丸が放置されてたんですよ。捨てるならもらうべきじゃないと感じ、普段は押し込めている愛国者精神というかパトリシズムが溢れ出してきたんですね。無造作に国旗を捨てるとは何事だと。良くも悪くも保守化が著しい、おっさんになってきてると思う今日この頃、フジロックの会場でラブ&ピースという年齢でもないのかなとも感じています。さあ、シネマの秘密第39回始めます。今年2018年は日本とアルゼンチンの間に外交関係が樹立して120年だそうですね。日系移民の存在もあって日本とアルゼンチンとは伝統的に友好関係を維持しているそうです。去る2月4日が国交樹立120周年だったそうなので、それを記念して今回はアルゼンチンで制作された映画を紹介したいと思います。ちなみにアルゼンチンの主要産業は農業で、小麦やトウモロコシの輸出が盛ん、そして牛肉などの畜産業も盛んで世界有数の牛肉大国としても知られてそうですが、個人的にアルゼンチンといえば音楽を連想します。いわゆるアルゼンチンの音楽といえばタンゴが有名ですが、2000年代に入ってタンゴとは違う音楽が日本でも紹介されたんですね。それは 歌姫フアナ・モリーナを筆頭にしたアルゼンチン音響派と呼ばれる人たちで、他のどこにもない個性的な音楽では、アルゼンチンで作られる映画も個性的でオリジナリティあふれる感じになっているんでしょうか。アルゼンチンはいわゆるスペイン語圏の国、スペイン語は中国語に続いて世界で2番目に母国語としている人口の多い言語だそうで、そのためスペイン語圏は巨大なマーケットになっているそうなんですね。また最近ではフランスに続いて映画の授業が義務教育のカリキュラムへと組み込まれたとも報道されているぐらい映画熱の高いお国柄。この映画の授業、アルゼンチンではどのように行っているのかはちょっとわかりませんが、フランスの学校教育で行われている映画を学ぶ授業は、子どもたちが最初に身につける文化的習慣は映像にまつわるものばかりであるとばかりに、教育現場に映画館のオーナーや監督、批評家など映画関係者が動員されて行っているそうなんですね。フランスにとって映画は国語、算数、理科、映画というくらいに学校で学ぶものなんだそうです。アルゼンチンも同様の授業を取り入れているといったところでしょうか。そういったわけで、アルゼンチンは南米の映画大国と言えるのかもしれない。では今回紹介したい映画は、キレる親父の逆襲、2017年に制作され、アルゼンチン、スペインで劇場公開された映画が、早くもオンラインストリーミングのネットフリックスで配信されていました。本作はアルゼンチンの映画ですが、日本へとやってくる南米映画は主にブラジル映画で、アルゼンチン映画は海外で賞を取った映画が日本では公開されるくらいですので、こういった本作のような現地の人たちが楽しんでいる娯楽作が見れるというのは新鮮です。お話はこんな感じ。主人公ハビエルは初老のスペイン人で、新築の家を買い、若い婚約者を見つけ、彼女と共にタンゴを習っている人生の成功者。ハビエルが勤めているのはスペインにある電気通信会社のアルゼンチン子会社。そんな中、朝の出勤時にハビエルは間違った道案内をしてしまい、給食活動中のルベンの恨みを買う。それがきっかけとなり、ハビエルに対してルベンは毎日のように嫌がらせを行っていく。順風満帆に見えたハビエルの人生が静かに崩壊していくのだったといった感じ。本作は軽い嫌がらせが次第にエスカレートしていくスリラー映画かと思いますよね。例えばマーティン・スコセッシ監督の映画ケープフィアのような、小さなきっかけで人生が狂ってしまう系映画とでも言うんでしょうか。ちょっとそういった映画とは違うんですね。本作って実は企業ものなんですね。主人公ハビエルは会社でコールセンター部門を担当し、取締役に内定している。そこで初めて臨んだ取締役会で、部門の経費を 30% 削減しなければならないと言われるんです。また解決策として人員整理、リストラを提案される。ハビエルはリストラを回避しようと方々に手を尽くしていく。以前日本でも劇場公開されたアルゼンチン映画で、ガストン・ドゥ・プラットとマリアノ・コーン監督による映画ル・コルビジュエの家という作品があったんですね。フランク・ロイド・ライト、ミース・ファン・デル・ローエ とともに近代建築の三大巨匠として位置づけられる建築家ル・コルビジュエ。彼が南アメリカアルゼンチンのブエノスアイレスに建築した邸宅であるクルシェット邸を舞台にした映画。一体どういった話かといえば、隣人トラブルを描いた映画で、その揉めるきっかけが面白くて、家を明るくしたいという願いで窓を作ろうとする隣人に、主人公夫婦は得体の知れないものに覗かれるという恐怖を過剰に募らせていく。主人公は世界的に有名なデザイナー、成功の証としてクルジェット邸に住んでいる。それに対して隣人は実は敬意を持っていて、主人公に迎えられたいという願望を持っている。その二人それぞれの思惑が徹底的にすれ違っていき、悲劇が起こるといった内容。本作「キレる親父の逆襲」もこの映画「ル・コルビジュエの家」のようなボタンの掛け違いが騒動を引き起こしていく映画だと思わせておいて、結構早い段階で別の映画に切り替わるんですね。多国籍企業を舞台とした企業の内幕を描いた映画としての顔が見えてくるんですね。また2005年に公開されたディーン・パリゾット監督、ジム・キャリー主演の映画ディック&ジェーン復讐は最高というのがあったんですが、 IT 企業のエリートサラリーマンが失業し、再就職もままならず生活費を捻出するため強盗を行うようになるといった内容のコメディ映画で、後半は失業の原因となった CEO に副題通り復讐するといった展開になっている。この映画ディック&ジェーン復讐は最高も強盗映画かと思いきや企業の内幕ものでしたといった感じでしたが、本作キレる親父の逆襲もそうです。本作キレる親父の逆襲を見て訳がわからないと感じる観客が出るのは、ハビエルとルベンが対立する映画だと誤解してしまうからでしょう。会社の警備主任エドワルドが映画全般にわたってボケにボケまくって、主人公ハビエル、嫌がらせを行うルベンの対立と和解が脇に置いておかれてしまい、話が見えなくなっていく。あくまでも企業が舞台の映画だと思えばそこまで違和感はないと思うんですね。本作は企業社会において善人は生き残れるのかといったことを問う映画なんだろうなと思うわけですよ。1971年にノーベル経済学賞を受賞したアメリカの経済学者であるサイモン・グズネッツ曰く、世界には4つの国しかない。先進国と途上国、そして日本とアルゼンチンである。この世界においてユニークな国家といえるのがアルゼンチン。19世紀には国民1人当たりの GDP が世界第4位と南アメリカでも屈指の経済大国。首都のブエノスアイレスは南米のパリと称されるほど発展していました。しかし20世紀半ばから進めた農業国から工業国への転換に失敗し、年率5000倍のハイパーインフレが発生するほどの散々たる経済状況、1本100円の缶コーヒーが翌年には50万円ってことですよね。不満の矛先を外へと向けるためか、1982年にイギリスとの間でフォークランド紛争を起こします。ハイパーインフレに苦しんだアルゼンチンは自国の通貨をドルに連動させるドルペック制を導入。そのおかげで1990年代には経済が安定しますが、ブラジルが1999年に起こした経済危機の影響を受け、2001年に通算6回目の債務不履行を決行。記録上7回の債務不履行を経験し、10年に一度のペースで債務超過に陥り破綻を繰り返す国家。つまりどれだけ成功して金を稼ごうが一瞬にして紙くずになるといった体験が日常となっている社会、それがアルゼンチン。安定して会社で働ける保証なんてどこにもない。 そういったアルゼンチン特有の雇用不安を背景にしているのが本作、キレる親父の逆襲。アルゼンチン国民にとってはとても身近な問題を描いていると言えますね。ちなみに監督を務めるルーカス・フィゲロは、本作が長編映画としては2作目、今じゃウォシャウスキー姉妹による映画マトリックスへ唐突なオマージュが挿入されたりといった風に、肩の力を抜いて楽しむハリウッド映画的な娯楽作です。本作おすすめです。
ポッドキャストシネマの秘密を聞いてるよトイタコアウォアップルポッドキャストのレビューやツイッターとイタソーシャルネットワーキングサービスでアーゲッテイクタダイタリーカムソヤゴイケンダメダシウォアップルポッドキャストシサイブアログのコメントタンブラーのメールフォームツイッターアカウントアッシネマの秘密においおせたたきるとサイワーイデフお待ちしております。
こんな感じで、キレる親父の逆襲、紹介させていただいたんですが、どうでしょう。以前の配信分なので、Netflix で配信されているドラマの、スタートレックディスカバリーが面白い、という話をさせていただいたんですが、そのスタートレックディスカバリーのシーズン1最終回である第15話が、今週2月12日に Netflix で配信されました。スタートレックディスカバリーは1960年代から始まるアメリカのテレビドラマ宇宙大作戦の最新作ですが、胸が熱くなる感動的なシーズンフィナーレでした。驚きのサプライズもラストにありましたし、アメリカのドラマって大ピンチで最終回だとか露骨なクリフハンガーを挟んだりするものですが、本作に限ってはシーズン1で起きた大体のことに型をつけて終わりましたね。そこに好感を持ちましたよ。感想としてはあれですが、ネタバレを避けるためにざっくりと言えば、今回のシーズンはトランプ体制下のアメリカを描いた偶話みたいに思いましたね。テロとの戦いに勝つために建国の理念を捨ててしまっていいのか、いやそうではないといった風に。次のシーズン2は2019年開始という話だそうですが、結構待たないといけないですね。なんとも悩ましい。今回のシーズンは15話でしたが、次はフルシーズン24話制作してほしいな。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第39回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
シネマの秘密ポッドキャスト月に3回各種木曜日配信バックナンバーをミックスクラウドにて配信中。And to enjoy the next broadcast distribution